サソリザウシコのいちご一円ということで始まりました。ウシコでございます。このサソリザウシコいちご一円という番組ではですね、私が心に響いた、心に残ったエピソードを一人語りでお話ししたり、ゲストの方をお迎えしてトークをご紹介したりという番組になっております。ここのところずっとゲストの方をお招きして、お届けしていますけれども、今週もと言いますか、今週も来週も、素敵なゲストの方をお招きしてお送りする予定でございます。今回のゲストはですね、先週、祈りながら結びつなげていくというお仕事をしている獣医師のさやちゃん、との、トークをお送りしましたけども、そのさやちゃんがきっかけで、さやちゃんとの出会いからの出会いということで、また私の本当に大好きな方の一人が増えたということで、ぜひラジオに出演してほしいということで、その方の実はお店に伺って、開店前に収録をしてきた、お話になります。どんな方かっていうのはまた一曲聴いていただいた後にご紹介していきたいと思います。まずはその素敵なゲストの方とのお話をお届けする前に、私の大好きな、曲を一曲お聴きいただければと思います。ゆきのでティア、どうぞお聴きください。
流す涙の意味ない にちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
今日のゲストはななこさんです。
よろしくお願いします。
緊張している、
はい、緊張ですね。初デビューでございます、
ね、はい、誰から覗いてるけどまだクローズドで、はい、あ、今ね、あのクローズドでって言っちゃったけど、今日はあのお店で、
はい、
ね、
はい、
ななこさんのお店で、
ななこさんのお店でやらせていただいてます。
ななこさんはお店の、はい、店長さんといいますか、
はい、
オーナーさんといいますか、
はいはい、
バーテンダーって言わない？
バーテンダーですね、あの一応役所のバーテンダーということで、
そうなんです。今日はここ役所バーということで、
なな
こさんもう本当に役所マスター、
役所マスターね、確か日々頑張ってます、
ね、役所愛がたまらないというななこさんなんですけどもね。役所愛がたまら
ない、はい、そうですね、
そうなんですよね、はい、実はあのこの間、先週になるのかな、
はい、
あのさやちゃんの会場に出ていただいたんですけど、はいはい、ななこさんとの出会いはそのさやちゃん、
はいはい、
さやちゃんとななこさんが、前働いてたね役所バーで、はい、ななこさんがとさやちゃんのコラボ企画で、
はい、
センスオブワンダーってその感覚のね、はい、新しい感覚をの扉を開くみたいな、はい、本当でございました。
はい、楽しかったです ね。さやちゃんとの2人でいつもちょっと奇妙なこうワークショップみたいなのとかをやらせていただいて、ね、本当に、
ね、ななこさんと初めてお会いした時はそのイベントにちょっと遅刻していって、
うんうんうん、
もうなんか皆さんいろんな体験をなさってて、もう時間もしてる人も、私慌てていろいろさやちゃんのこうね、あの祈り の、 あのお縄の、セッションを受けつつ、目隠しをして役所を、しかも
そうい
つもお店ではこうブレンドっていうのかしら、こう、
はい、
ね、少しあのカクテルみたいにして、はい、あの出していただいてるけど、その時はイベントだったので、はい、役所現役をちょい飲み、
そうですね、もうストレートで試し飲み、そうですね、ね、ちょびちょび飲むような感じで、目隠しとちょっとこう縛りも入れて、ね、ちょっと感覚を制限した状態で、
そうなんですよね。でもななこさんとそんなにまだお話しする前に、私いきなりもどんどんななこさんに、うん、あの手と目がつく、ね、使えない状態だったので、どんどん、うん、あの苦めの役者で、はい、そんなに飲んだことなかった、そんなにとか初めてだったかもしれないぐらいなんですけど、どんどん飲まされて、どんどんグワングワンするという激しい体験をしたのが、
本当に、ね、すごいこう敏感に感じ取られてましたよね。こうお酒の性質を、
そうですよね。あ、でも本当にあの、ね、普通に自分でグラスを持って目も開いてる状態で口に運んでお話をしながらお酒をたしなむっていう時と違って、見えないし、人にこうお口に運んでもらうっていう感覚で、こう苦いだけじゃない、こうなんかとにかく自分の舌の感覚がこんなに広がるのかっていう、
ね、そうですね、奥行きが出るというか、
そうなんですよね。
そう、感覚がやっぱこうふわっと広がってこう残りやすいし、普段普通に飲んでる時ってこんなに感じてないんだっていう、やっぱ感覚がこういろいろ使ってるから、やっぱそこに集中するとこれだけ、あの感じれる部分が広がるっていう、そういうワークショップで、私たちも割と、あのおっかなびっくりでやってたんですけど、でも意外とやっぱこうみんなこうやって感じていただけるっていう、
本当に何かをこう、ね、知るとか覚えるとかっていう、体験するとかいうレベルをもうちょっと超えたというか深まるというか、本当に知らない感覚に気づかされるっていう感じがね、すごい新鮮でしたね。
そう、やっぱもうそういうのが本当にこうイベントの目的としてあったので、やっぱりこうみんなの感覚をこう普段ちょっとやっぱ閉じちゃった感覚をどんどん開いていこうっていう、そういう企画でやったんで、やっぱそうやって感じていただけると本当にバッチリございますね。
最初のその役所とかななこさんとの出会いがそんな感じだったんですけど、その後私が役所バーに行ったよって、ね、はい、お友達というか知り合いの、しかも、あのまたちょっと今度ね、今出演交渉中なんですけど、薬膳のね、あのお料理を提供している方とかにお誘いしたら、その後またみんなでね、ななこさんのお店を訪ねて、その時は感覚よりももうしっかりあの本当に役所を楽しんでいたの で、ね、メニュー表の細かい効能をすごく読み込む、ね、役所 もうね、なんかこう本当に知りたいみたいな人が、マニアというかね、
みんなすごい好きでしたね、
面白いから、ね、友達が集まって、ね、でそこでその時はイベントじゃなかったので、やっとゆっくりたっぷり、
ね、
ななこさんの、あの、
そうですね、
ななこさん自身の面白さ、元気さ、明るさ、可愛らしさに
どうしようもなさ
とか、私ちょっとこの間ね、実は今日お店に来るちょっと前にもね、あのみんなで遊びというか、うん、あの、うんうん、新しくななこさんご自身もここね、はい、今生きてるお店に、ね、はい、あのオープンされたということで来て、ね、はい、あのお酒飲ませ、役所飲ませていただいたんですけど、
はい、
私はね、うん、薬師がっていうかね、薬師2番目ぐらいで、
はい、
ななこさんに会いたくて来てるって感じで、は
い、ありがたいです ね、
今ちょっとまだ緊張してて、このななこさんの、
そうですね、
あの明るさ、
そうです、ね、
もうすごいんですよ、お客さんのね、あの人気が本当に
ずっと喋ってるって言われて、
喋ってるし、もう明るいし、明るいっていうだけじゃなくて、本当になんていうのかな、あの心地いいんですよね、
ありがとうございます、ね、ありがとうございます、本当にもうそう言っていただけて本当にもう、
ね、キャッキャッキ歌の人じゃなくて、やっぱりこう一つ一つ味わって、
ね、
そのこの間もそう思ったんですけども、一人一人に、あ、この効能がこの役者がいいんじゃないかとかね、
で、
そのままストレートで飲んだ方がいいんじゃないか、あ、ストレートっていうか、その、ね、甘い炭酸で割らないでみたいな、なんかいろいろね考えてくださって、
そうですね、
提供してくださる感じがまた ね、
いやいや本当、
ね、他の飲み屋さんとは違う感じで、他のお酒と同じぐらいポピュラーな、ものに薬師がなるといいなって、特別なもの
が、そうですね、そうですね、本当になんかお家とかでみんながこう自分、まあお家で飲む方とかだったら、こうなんかちょっとよくわからないものよりもちゃんと自分でつけて自分の体質に合ったようなものを毎日そういう形で取り入れられたりとかしたらすごいいいなと思ってますしね。
ところで前も聞いたかちょっと忘れてちゃったんですけどって、ここでね、薬師なぜなぜ、もともと薬師を小さい頃から足しなんていうの、そういうことじゃないですよ、
ね、全然
足しなくて、親から親の代から代々、いやいやいや、じゃないですもんね、
全然なくなって、
どんな出会いだったんですかってお聞きしたかな、私、
あの、いや、多分お話したことないと思うんですけど、
ちょっと聞いてもいいですかね、
はい、なんか私もともと美容師とかマッサージ師をやってて、で、なんか自分のお店を持ちたいなみたいなことを思った時に、私美容師としてもマッサージ師としてもなんか中途半端というか、なんか何どっちでやりたいとかどっちもやりたいとかそういうのがあんまりなくて、でもなんか自分のところにみんなが来てくれるようなそういうお店作りたいななんて思ったら、そういうところで薬師に知り合ったんですよね。で、私もともとその東洋医学とか漢方とか、そういった植物のハーブにも興味もあったし、あの人がいっぱい来ておしゃべりしながら仕事ができるっていうのと、こういったあの美容にもずっと興味があるので、あの、あ、じゃあもう全部がこう一気にまとまった自分のお店が、あの薬師だったらできるんじゃないかっていうことで、たまたまその時期、あの元々いた薬師バーの店長だった子が夜逃げしまして夜逃げしまして、なんかそしたら、あ、じゃあちょっとそこにふわっと入って修行させてもらおうと思って、それでそこの店長になったんですよね。で、やっと最近念願のその自分のお店っていうんですかね、もう建てまして、
やっぱり今でもやっぱりこう人が集まる場を作りたい、私ななこさんね、やっぱり人のななこさんのと人としての魅力は私はねかなりね、いやいやお気に入りなんですけど、
いや本当もう何でもないですけどね、
いやいやいやいや、
何でもないただの本当人ですけどね。
でもその人が集まれる場って言うけど、でもあのね、そういう漢方とか興味はあったって、ハーブとか興味はあったって、薬師にやっぱりフォーカスするっていうのは、そのお店のねきっかけがあってほっと、こうあのタイミングがあったっていうのは、あのスタートとしてはなんかね、あのご縁があったんだと思いますけど、でもなぜ薬師って、まだちょっと今のお話何だったんですかね、途中
なんかこう、あんまり私お酒が強くないんですよ、実はあんだけ
し
ちゃうまいやってて、意外と多いんですよ、飲み屋の人で酒飲めない人って。でもともと普通のお酒飲むともう 1,2 杯で結構酔っ払っちゃう感じになったんですけど、薬師飲んだ時に、あ、この酒はなんかちょっと違うと思って、なんかちょっと程よく酔っ払ってるんだけど、味とちょっとシャッキリしてる、どっか頭がシャッキリしてて、それ初めて飲んで帰った時とかも、あの家帰ったらなんか風呂掃除とかしちゃったりとかして、私今日お酒飲んだよなみたいな、なんかしっかりしてるっていう、ちょっとテンション高いっていう、 お酒が弱いから逆にそういう薬師の感じがすごく違いがすごく明確に分かって、うんうんうん、あこれはすごくいい、うんうん、お酒は苦手だけど、うんうん、薬師っていうのはすごくいいんだなっていう風に思ったんですよね。
体感として
ね、体感で思いまして、
他のお酒だとこう自分の力が弱まるというか、なえるとか疲れたり、
まあそうですね、だんだん麻痺に近いというか、うん、
まあそうですね、麻痺、まあ、それが酔うっていうあの楽しさでもあるけど、うん、どっちかっていうとそのお風呂掃除できちゃうぐらい力が湧くというか、
そうですね、
満ちるみたいな感
覚、どっかこう、そうですね、こうピシッとどっか通ってるっていうか、
ピシッとね、逆にこう、ちょっと冷めるでもないけど、なんかやっぱりこう、元気、すっきりするみたいな、
ね、そうですね、
元気がもらえるみたいな、
そうですね、
ね、薬種、薬ですからね、
薬ですから ね、お薬の成分入ってますからね、
しかも生薬っていうかね、その化学的なお薬ではなくて、
そうですね、そうなんですよ、
そうなんだ、やっぱ体験として、こりゃいいなと、
そうですね、本当に植物の味がいいなっていうのと、やっぱ植物にこう根付いて生きていくっていうか、こう地球に根付いて生きていくっていうか、あのそういった感覚をやっぱ常に持ってたいんですよね。やっぱりどうしても都会にいるとやっぱり自然も少ないし、なんかちょっとやっぱりあの無機質な感じにこうどうしてもなってくっていうか、でもこうやっぱこう自分の店来ると植物の使った酒瓶がいっぱい並んで、
そうなんですよ、目の前に本当にね、
そう
実は結構な 大都会の、しかもすごい繁華街のみたいな場所ですけど、実はこうね、
植物がたくさん、まあドライですけどね、
はいはいはい、
そうっていうのもすごく、
ね、この薬師の瓶が並んでいるのもこう目で見て癒されますよね。
そうなんですよね、本当そうなんですよね、楽しいんですよね、やっぱ仕事自体がね、ちょっと在庫入ってますね。
実は割とこう自然にアースにっていうか地球にみたいな
方が、そう私結構自然崇拝者ですよ、私本当に自然崇拝者なんですよ、
ま
あ、
ちょっと今日今まだお酒飲み始めないで開店前にお話してるので、ね、今まで聞いたことないお話をちょっと聞きます、うん、ちょっと一旦ここで、
はい、
はい、ありがとうございます。
ななこさんとのトークいかがだったでしょうか。ここまではちょっとなぜかね、2人でまだラジオ収録っていうことでちょっと緊張気味でお話をしてるんですけども、この後ですね、なんだかとても面白い話になってきまして、あの盛り上がっていくお話になるんですけども、そのお話をお届けする前に、その後半のお話の重要なキーワードと関連した歌詞がちょっと入っている曲を1曲、どんなキーワードでしょうね聞いていただければなと思います。東野さくらとでブルーインブルー、どうぞお聴きください。
消え
そうというわけで今日は奈々子さんね、はい、今どうして薬酒バーを、はい、してらっしゃるかって、薬酒との出会いってね、はい、なんかすごくその自然とか、はい、地球っていうかな、なんか本当に都会のお店なんだけどね、その自然な植物に触れるっていうのがっていうようなお話とか、人が集まる場っていうことで今お話聞かせていただいたんですけど、はい、まだ関係なくちょっと逆に奈々子さんの薬種と離れたところでなんかもしハマってることがあったりなんかしちゃったりなんかしたら
はい、そうですね、もう本当に常々宇宙人に会いたいと思ってまして。
宇宙人、
割と本気で思ってまして。
宇宙人、
宇宙人、
私何人か宇宙人知ってますけど。
あ、本当に
自称ですよ、自称、
自称、
自分は宇宙人だって言ってる人がいて、うん、最近宇宙人って言葉を結構聞きます。昭和の本当に手をつながれた宇宙人じゃなくて、
グレー星人じゃなくてね
え、宇宙人に会いたい、
宇宙人には会いたいですね。
それも最近のこと、いつから、
それはね、割と最近ここ1年ぐらいかもしれないです。
なぜなぜ、
うん、私まあずっと自分が魔女になりたいみたいになってて、
そう、魔女っていうキーワードも、そう、実はここのね、こちらのお店、そうそう、魔女がテーマでっていうか、
魔女がテーマで、
竹ぼうきみたいな、その魔女がまたがって飛んでるような、そうそうそう、竹ぼうきをちょっとこうアレンジしたのがすごく店内にオブジェになってるんですけど、
そうしてるんですけど、こんなに1本540円ですよ
すごい綺麗なんですけどね、
色塗ったらおしゃれになるんだな、
そうかそうか、魔女もテーマだけど宇宙人も、
はい、そうなんですよ、やっぱね、分かったんですよね、自分が魔女ってもうぶっこんでると結構、魔女が寄ってくるんですよね、本当に寄ってくるんですよね、なんか私魔女になりたいんだとかって言ってたら、本当にあ、この人すごい魔女じゃんって人に、この店オープンしたぐらいからすごい勢いで会うようになって、月に2人か3人ぐらいは魔女に
来る、魔女
来たりとか、
やっぱり女の人魔女だから、
女の人ですね、うんうんうん、悪いのにもあったりとかもしますよ、病んだ魔女とかにもあったりします、
ね、ああ、魔女にもいろいろあるのね、
そうですね、いろいろある、私の中でのくくりなんですけど、いろいろあって、
どうやって見極めるんですかね、
まあ、なんかね、まあ私、女の人はみんなどっか魔女の性質を持っていて、それを要するにレベルを上げていく上げていかないかだけの問題だと思ってるんですよ。で、まあ見分けというか、まあ、私的にはやっぱりこう、まあ、すごいふわっとしてますけど、もう感覚なんですよね、ちょっとこう浮世離れした感覚というか、でそれでいって結構自分の使命とかもちゃんと、もうやることとかも明確に持ってて、でやっぱいい方向に働いてるね、白魔女の人たちだったらいいんですけど、結構割とそういう目的とかが時間、もう欲ベースで、で自分のそういう力というか魔力とかを意識しないで、ガンガン自分の欲のために使うとか、そういうのはちょっと悪い方のあれかなっていうふうに勝手に判断してるんですよね。でまあそこで魔女はちょっとこう、かじったすごいでかい音をすいません、ね、で最近はやっぱり次のターゲットはやっぱ宇宙人、
ああ、まずと宇宙人はイコールではないのね、
イコールではないですよ、でももう もうこれ本当に特人のあれなんですけど、多少宇宙人の力を借りてるのが魔女だな気がするんですよねどこの宇宙の人の力を借りるかにもよるんですけど、もうなんかもう本当これ私の独特な観点、独特な本当に、
で最近、宇宙人はお店にやってきました、
やってきて出ないと思うんですよ。
宇宙人
はないんですけど、
なんていうんですかね、ゴイじゃなくてなんていうんですかね、
なんかこう
おいでおいで、
そう、 UFO 来いみたいなね、屋上で
UFO よ来いみたいな、
こうやるみたいな、そういうのやってないんですけど
私 UFO よ来いやったことありますね。
あります、
あの、ね、キャンプであ
、来ました、
いや本当じゃないですよ、そういう、なんていうのかな、キャンプあるじゃないですか、子供たちと行くようなキャンプファイヤーやったりとか、はいはい、そういうのの出し物というか面白いやつで、UFO よ来いってやつを今思い出しましたけど、
そうなんだ、
から実際には UFO や宇宙人は合ってたか合ってないかちょっと分かんないんですけど、でも大きな声でね、火を囲んでね、
へ
え結構名前昔やったことあるの今思い出しちゃった、
いや意外と一人ぐらい来てたかもしれないですよね、
そうだ、気づいてなかっただけかもね、今なんかその
本当に
儀式に夢中になってて、実際に来ると思
ったら
信じ方が足りなかったかもしれない、
うん、そうそうそう、もしかしたらもう一人増えてたみたいな感じかもしれないですよね、
怖い怖い怖い、
ちょっと心霊ですけど、
そうなん
ですよね、
宇宙人の方がなんか格上って言ったら変だね、でも質が違うでしょうね、なんかね、魔女とは
そうですね、うん、基本的に魔女とか、まあ、ここ地球的な、うん、地球は3次元プラス時間の4次元っていうんですかね、うんうん、で生きて、でも私は基本的に宇宙人はもう4次元の世界外のものだと思ってるんで、やっぱりこう全部がもう私たちが目とかそういうので測れる、うんうん、あの見れるものではないけど、向こうが多分擬態化して私たちにこう見えるというか、不自然のないような形で一応地球にちょろちょろいるんじゃないかなって。夢しかないでしょ、本当夢しかないでしょ。
ちょっとこれ放送大丈夫ですかね、うん、
大丈夫ですかね、
面白いな、
誰か聞いてくれたらいいんですけど何言ってんの。
じゃあちょっと魔女はいらっしゃることが分かったけど、うん、宇宙人はこれからということで、
宇宙人はこれから会ってみたいですね。
また来なきゃこのお店ね、
宇宙人。いやいや本当、ねうん、私がこうやって宇宙人と肩組んでこう記念撮影とかのやつをあの辺に飾ってるかもしれないですよね。
そう、そしたらこのお店の雰囲気がね、竹ぼうき
ガラッと変わってね、
なんか円盤だらけになって
るかもしれない、ね、そうスペースシップにするかもしれませんね
面白い、ちょっとこれで放送終わるのちょっとあの不安なので、もう一周ちょっと出演していただこうかなと思いますので、ちょっと一旦ここで、あの、はい、今週はここで終わりたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
いかがだったでしょうか、ななこさんと牛子のトーク。本当はですね、1週分の収録の予定でいいかなというかかなと思ってたんですけれども、あの話が盛り上がってしまいまして、開店ギリギリにあの伺ったので、ちょっと開店時間迫ってたんですけど、ちょっとこの先ほどの面白い宇宙魔女っていう話だけでは終われないんじゃないかってことで、急遽2週目分も収録ってことで、来週もななこさんとの、お話を続けていきたいと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。ここまで聞いていただいてありがとうございます。このさそり座うしこ一期一会、ちょこちょこラジオ、チャンネルではですね、あの私のようなパーソナリティを他にも大募集しております。ラジオでパーソナリティやってみたい、こう連続でなくてもいいです、1回でも2回でもいいですので、体験してみたい、チャレンジしてみたいという方もしいらっしゃいましたら、ブログの方に、連絡先がありますので、そちらの方でお問い合わせいただければなと思います。また私牛子と一緒にこの牛子の番組に出てみたいという方もいらっしゃいましたら、そちらの方も大募集しておりますので、ぜひご連絡いただければと思いますし、このラジオを聞いていただいた私への、ラジオの番組の感想、あるいは応援メッセージなど、LINE アット登録できるように、ブログの方に書いてありますので、そちらの方登録していただいて、ご連絡いただけるとすごく励みになりますので、ぜひそちらもお待ちしております。それではまた来週、ななこさんとの、ゲスト会になっておりますので、ぜひお聞きください。今日はこの辺でさよなら。